ヨハネの福音書17章の13節から19節をお開きください。この17章は主の祈りとも、また大祭司の祈りとも呼ばれているところです。一般的にはマタイの福音書の6章が主の祈りと呼ばれているわけなんですけれども、天にいます私たちの父よと始まる祈りですね。しかしそこはイエス様が弟子たちにこのように祈りなさいと祈りのパターンを教えたところです。実際はここヨハネの17章が主の祈りになるわけですね。イエス様はこの世を去って父の身元に行くべき、ご自分の時が来たのを知られたので、ご自分の愛を弟子たちに残るところなく示されました。しかし弟子たちはイエス様が去っていく、そのように聞いて心を騒がせ、悲しみで心がいっぱいであったわけですね。それでイエス様はいくつかの約束を彼らにお与えになりました。私は場所を備えに行くのです。そして場所の備えができたらまた戻ってきてあなた方を迎えます。私のいるところにあなた方もいるようにするためですと言われ、そして地上に残っている彼らに対してイエス様が天に帰ると別に助け主を送ります。その方はあなた方と共におられ、あなた方のうちにおられ、そしていつまでもいてくださる。イエス様は3年半であったわけですけど、イエス様と同じ方が下ってくるともうずっといてくださるっていう約束であったわけですね。ですから私の平安を与えますと言われました。そして私の喜びを与えますと言われました。で、実際いろんな問題が起こってくるわけで、だから私に求めなさい、それすれば私はあなた方に応えると、祈りに応える約束をお与えになりました。この世では患難があると言われました。しかし勇敢でありなさい。なぜ？私はすでに世に勝ったからですと言われ、これらの話をなさった後に目を天に向けて祈られたのがこの17章でしたよね。まずご自分のために祈られました。父よ、時が来ました。あなたの子があなたの栄光を表すためにこの栄光を表してくださいと祈り始め、その時とは十字架にかかる時でした。十字架によって神の栄光、キリストの栄光が表されました。次に弟子たちのために祈られました。神が彼らをこの世から選び出しました。そしてイエス様は神の御名を明らかにしたわけですね。神の御名とは神のご性質であり、神のご人格であり、神の働きをイエス様は明らかにされたわけです。それはその教えを聞けば神がどういう方であるかはっきりと分かります。そしてイエス様が行われた御業、奇跡を見れば神がどのような方かはっきりと分かる。イエス様はそのように教えと御言葉によって目に見えない神がどのような方であるかをはっきりと見せてくださったわけですね。ですから私を見たのは何て言われました？父を見たのですとおっしゃったわけです。イエス・キリストを知ることがこの天地を、そして全宇宙を作られた創造主なる神を知ることになるわけです。弟子たちはその御言葉を受け入れ、イエス様が神から来られた方であることを確かに知り信じました。そして前回のところでイエス様は彼らのために2つの祈りを、鳥なしの祈りをなさいましたね。第一に彼らが悪いものから守られて信仰が保たれることでした。第二に神とキリストが一つであるように彼らが一つとなるためでした。今日の箇所でも弟子たちのために鳥なしの祈りが続いています。17章の13節をご覧ください。私は今身元に参ります。私は彼らの中で私の喜びが全うされるために世にあってこれらのことを話しているのです。私は彼らにあなたの御言葉を与えました。しかし世は彼らを憎みました。私がこの世のものでないように彼らもこの世のものでないからです。彼らをこの世から取ってくださるようにというのではなく、悪いものから守ってくださるようにお願いします。私がこの世のものでないように彼らもこの世のものではありません。真理によって彼らを清め分かってください。あなたの御言葉は真理です。あなたが私を世に使わされたように私も彼らを世に使わしました。19節一緒に朗読します、はい、私は彼らのため私自身を清め分かちます。 彼ら自身も真理によって清め分かたれるためです。イエス様は弟子たちのために鳥なしの祈りをなさいました。第一に彼らが悪いものから守られ信仰が保たれることでした。第二に神がキリストと一つであるように彼らも一つとなるためでした。そして第三に今読んだところですね、ここで彼らが聖別されるためにお祈りをなさっています。17節がそのところですね。真理によって彼らを清め分かってくださいと祈られました。清め分かつとはこれ聖別するということです。すなわち神のために特別に分けて話すこと、それが聖別という意味ですね。どのようにまた何の目的で神は弟子たちを聖別されたのでしょうか。一節ずつイエス様の祈りの言葉を見ていきますね。13節ご覧ください。私は今身元に参ります。私は彼らの中で私の喜びが全うされるために世にあってこれらのことを話しているのです。イエス様はご自分がどこから来てどこに行くのかはっきりと知っておられました。私たちはそうではないですね。そのことで悩むわけですよ。自分はどこから来たのかな、そしてどこに行くのかな、死んだらどうなるのかな、その自分の存在の意味、生きている目的、その意味が分からなくて悩むわけですよ。信仰ないときはそうでしたね、私たちは。その意味を求めていろんなものを探してたわけですけど、全ては虚しかった、答えがなかった。しかしある時に友達あるいは家族に誘われて教会に来て聖書を読み、イエス・キリストがどなたであるか私たちは知って、はっきりと自分が存在している意味とどこから来てどこに行くのかを知るように、理解できるようになってきたわけです。また理解したわけです。イエス様はご自分がどこから来てどこに行くのかはっきりと知っておられました。どこから来られました。天から、父の身元まことの神から来られた方です。何のためですか。私たちを罪から救うために、罪の身代わりとして十字架で死なれるために、そのことのためにイエス様は来られたわけです。しかしこの方には罪がないですので、聖書の示す通りに死人の中からよみがえられました。そしてどこに行くんですか。元おられた父の身元に行かれるわけですね。ですからここでこうおっしゃったわけです。私は今身元に参ります。父の身元、神の元に行って天に昇り、神の右の座、すなわち権威の座にお付きになります。天においても地においてもすべての権威が与えられて、信じる者に永遠の命をお与えになります。世界の存在する前に神と共におられた時に持っておられた栄光でイエス様は輝くわけです。ですからそのことを思った時に最初の祈りがそうだったわけですね。父よ、私は今地上であなたの栄光を表しました、世界の始まる前にあなたと共に一緒に持っていたあの栄光で輝かせてくださいと、そのことを思った時にイエス様の心は喜び踊ったわけです。栄光の主が降りてこられたわけで、その栄光の座に再び戻ることを思った時にイエス様の心は喜びでいっぱいであったわけですけれども、弟子たちの心はどうでした。逆であったわけですよね。悲しみでいっぱいだったわけです。心が騒いだわけです。パニックったわけです、彼らは。なぜ？イエス様がどこに行くのか彼らは知らなかったからですよね。聞いてなかったんですか？もう何度も聞いてたわけです。聞いてはいたけれども、彼らは理解できなかった、理解しなかったわけです。もしイエス様の言葉を、聖書のことを本当に理解していたのなら、彼らは悲しむことではなくして、むしろ喜ぶべきことであったわけです。 それでイエス様は繰り返しおっしゃったわけですね。例えば14章ちょっと戻ってください。このように14章の28節をおっしゃいましたよね。私は去っていき、またあなた方のところに来ると、私が言ったのをあなた方は何て書いてありますか、聞きましたとおっしゃった。弟子たちは聞いたわけです。あなた方はもし私を愛しているなら、私が父のもとに行くことを喜ぶはずです。本当はあなた方喜ぶはずです。私を愛しているなら、そのことを理解しているなら、聞いたことを理解しているなら、本当は彼らは喜んだはずですよね。さらに15章行くと11節でこのようにおっしゃったわけですよね。私がこれらのことをあなた方に話したのは、私の喜びがあなた方のうちにあり、あなた方の喜びが満たされるためですと言われました。さらにここ13節戻ります。祈りの中で父に対してこのようにイエス様は13節おっしゃったわけですね。私は今身元に参ります。私は彼らの中で私の、なんて言われました、喜びが全うされるために世にあってこれらのことを話しているのですとおっしゃったわけです。世にあってこれらのことを話しているのです。彼らの喜びが満たされるために、これらのこと、これらのこととは、その最後の晩餐で話をなされた、あの13章から16章までに話してこられたことですよね。そのことをずっと話してこられたのは、弟子たちの心が喜びでいっぱいになるためでした。どうでしょうか、私たちは一般的に喜ぶときっていうのはどういうときですか。皆さんどうですか、喜ぶとき、欲しいものが手に入ったとき喜びません？あるいは願っていることが叶った、希望している大学に通った、あるいは仕事うまくいった、そのようにうまくいくと私たちは喜ぶわけで、ああ幸せだな、そのように感じるわけですけど、それらのものを失ったときに何かもう悲しんで、不幸が、幸せが飛んでしまって、不幸のどん底に入ったように感覚に、そのような感覚になるわけです。実際にまあ生きるっていうことは、喜びも楽しみもあると同時に多くの苦しみや悲しみも味わうわけです。問題が起こると私たちの心は悲しむ、心が騒ぐ、まあ、自然な反応ですよね。起こったことに対して反応するわけです。弟子たちもここでそうでしたね。イエス様の言葉を聞いて去っていくということを聞いて、彼らの心は悲しみでいっぱいになって、心はもう騒いだわけなんです。しかしイエス様が去っていくことは、この地上を去っていくことは、父の身元に行くことであり、それは私たちの罪の身代わりとして死ぬことであり、その結果私たちの罪が許されることになるわけなんです。彼らはそのことをまだ知らなかったわけです。聞いてはいたんですけど、イエス様はよみがえったと天に昇り、父の身元で栄光をお受けになります。信じる者に永遠の命を与えます。その栄光を思うとイエス様の心は喜びで満たされるわけです。そのことをヘブルの著者は12章で、開ける方開いてください。このようにヘブルの著者は12章の2節と言うんですね。信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。私たちの信仰を始めた方、私たちを救った方は途中で投げ出すことはしません。完成者であり、私たちの救いを最後まで完成させてくださるわけです。そのイエスから目を離さないでいなさい。イエスはご自分の前に置かれた喜びの家に、ご自分の前に置かれた喜びの家に、恥ずかしめをものともせずに十字架を忍び、神の御座の右に着座されたと書かれています。イエス様の喜びは、父なる神との交わりの中にありました。詩編の16編の11節で、その詩編記者はこのように歌ってるんですね。あなたの御前には喜びが満ち、神の御前には喜びが満ち、あなたの右には楽しみが常しえにありますと歌いました。そして私にとっては、神の近くにいることが、神のそばにいることが幸せなのですと、同じ詩編の73編の28節には書かれています。また 詩編の40編の16節には、あなたを慕い求める人が皆あなたに会って楽しみ喜びますように、そしてあなたの救いを愛する人たちが主をあがめよう、主を賛美しよう、そのようにいつも言いますようにと歌っています。イエス様の喜びの泉は、源はどこにあったのか。イエス様の喜びはこの地上にはなかったわけです。それらは全部過ぎ去ってしまうもので、一時的にいいなと思っても、また虚しくなるわけです。イエス様の喜びは神との父との親しい交わりにあったわけですね。その方をいつも楽しみ喜んだわけです。その方のそばにいることが幸せだったわけです。そしてそれだけではなくして、その方を知り、その方を多くの人が賛美するように、私たちがその親しい交わりに入れられることを思うと、イエス様の心は喜びに満たされるわけですね。ですから目の前にある十字架はこれ苦しみですよ。来週ゲッセマネのその次でしょうか、記事に入っていきますが、18章いくと、その十字架を思うとイエス様は汗が血のように滴り落ちたと書かれています。それぐらい大きなストレスは当然あるわけです。でもイエス様がご覧になったのは、その十字架の向こうにある喜びをイエス様は見て知って、苦しみをものともせずにその十字架を忍ばれたわけなんですね。私たちも生きていて、さまざまな試練に遭い、悲しみ苦しみます。しかしその中にあっても、主が共におられるので慰められ喜びを持つことができるわけですね。ペテロはそのことを、第一ペテロ開ける方どうぞ開いてください。イエス様の一番弟子であるペテロはそのことをよく理解していました。で、彼はその第一の手紙の一章の方でこのように言うんですね。6節、そういうわけで、そういうわけでっていうのは前の方のことを書いてるものですね。神様が褒めたたえられますように、イエス様を死人の中からよみがえらせて、私たちを新しく生まれさせて、生ける望みを与えてくださり、この天における資産を私たちも共に受け継ぐものとされて、その神の力強い御手によって私たちを守られて、終わりの時に私たちに表されようとする、その救いをいただくのです、栄光をいただくのです。そのことを彼は思って、そういうわけで、あなた方は大いに喜んでます。ですから希望があると喜べるわけですよ。希望がないと喜べないんですよね。私たちの希望はこの地上ではなく神の国にあるわけです。大いに喜んでます。今はしばらくの間、さまざまな試練の中で、そうですね、私たちはさまざまな試練があります、苦難があります、悲しみがあります。その中で悲しまなければならないのですが、事実そうです。あなた方の信仰の試練は火で精錬されつつ、なお朽ちていく金よりも尊くイエス・キリストの現れの時に称賛と光栄と栄誉になることが分かります。さらに彼はこう書いています。あなた方はイエス・キリストは見たことはないけれども愛しており、そうですね、私たちは見たことありません、でも愛しているわけです。今見てはいないけれども信じており、そうですね、見てないけど信じているわけです。さらに言葉に尽くすことのできない栄えに満ちた喜びに踊ってます。その通りですね、私たちは喜んでいるわけです。なぜ？9節に彼はこう書いてます。これは何て言ってますか？信仰の結果である、イエス・キリストを信じて神の子とされた結果である、魂の救いを得ているのです。私たちがイエス様を愛し信じ、そして喜んでいるのは、それは魂が救われているから、罪が許され神の国に入れられる、その救いの喜びで私たちは喜んでいるわけです。今までは持ち物で喜んでましたよね。自分を楽しませる何かで喜んでいたわけです。 でもそれはすぐに過ぎ去って虚しくなるわけで、しかし今はそういうものがあってもなくても私たちは内側にその喜びを持っているわけです。それは救いの喜びであり、神に愛されキリストが内側に住んでいる喜びを私たちはもうすでに持っているわけなんですよね。イエス様は弟子たちを励ましました。彼らは理解してなかったわけです。イエス様が話したのは、彼らが喜ぶために去っていくことは素晴らしいことであり、私は場所を用意しに行くのであり、あなた方のために用意ができたならまた戻ってきて、あなた方を永遠に私の家に迎えるために行くのです。ずっとそのことをイエス様は約束を与えながら話してこられたわけですよね。さあ戻りましょう。14節、私は彼らにあなたの御言葉を与えました。しかし世は彼らを憎みました。私がこの世のものでないように、彼らもこの世のものでないからです。イエス様は弟子たちに神の言葉を与えました。彼らは聞いて信じました。しかし世は彼らを憎みました。世とは神に敵対するこの世のことです。堕落した邪悪な世界のことです。その邪悪な世界、堕落した世界、闇の世界を支配しているのは悪魔であると聖書は教えています。しかしその世界から、闇の世界から、暗闇から、キリストは弟子たちを救い出してくださいました。天に帰った後、神の言葉を伝えるために弟子たちをこの世にお使わしになります。しかしイエス様が憎まれたように、当然彼らも神に敵対するこの世から憎まれるとここでおっしゃっているわけです。ですからイエス様はあらかじめ何度も今までお話になりましたよね。例えば15章、少し戻りましょうか。15章の18節でこのようにおっしゃいましたよね。もし世があなた方を憎むなら、世はあなた方よりも私を先に憎んだことを知っておきなさい。知っておくんだよということ。もしあなた方がこの世のものであったなら、世は自分のものを愛したでしょう。この世に属してるんだったら、みんなあなたのことを愛してるよ。しかしあなた方は世のものではなく、神に敵対する世のものではなく、かえって私が世からあなた方を選び出したのです、救い出したのです。それで世はあなた方を憎むのです。だから憎まれる理由が分かりますよね。神のものとされたので、神に敵対する悪魔、その悪の世界に属する堕落した人たちは同じところに引き寄せようとするわけです。攻撃します。さらにこの攻撃がもっと広がっていきますね。16章行くと1節で、これらのことをあなた方に話したのはあなた方がつまずくことのないためです。2節で、人々はあなた方を街道から追放するでしょう。当時はこれ社会生活ができない状況でした。街道から追放されることは、その社会的に抹殺するでしょう。それどころか、事実あなた方を殺す者が皆社会的に抹殺するのではなく、実際に殺す者、弟子たちは皆殺されましたね。そうすることで自分は神に奉仕しているのだと思う時が、そのように敵対する者がそのように思う時が来ます。彼らがこういうことを行うのは、父をも誠の神をも私をもイエス・キリストも知らないからですと、そのようにあらかじめおっしゃり、さらにさあ戻りましょう。ここでその理由を、なぜ憎むのかの理由をさらに説明しているわけですね。それをイエス様が、この世のものでないように、弟子たちもこの世のものでないからですね。この世に生きているわけですけど、この世に属しているものではないわけです。どこに属しているんでしょうか。この世から、神に敵対するこの世から、堕落に向かっていたこの世から、私たちは神が取り出して神に属するものとしてくださった。悪の支配の中から、その奴隷であって罪の奴隷として私たちは生きていたわけです。だから奴隷は主人の言うことを聞かないといけないので、喜んで悪いことをするわけです。だから悪いことをするのは苦労いらないですね。すぐにできちゃうわけです。親から嘘のつき方を教えられないので、上手に嘘がつけるわけです。騙すことができるわけです。悪いことはすぐに身につきます。良いことどうですか？本当はしたいけれどもできないわけですよ。主人が悪ですからね。しかし神はそこから私たちを取り出して救い出してくださったわけ。主人は誰ですか？神が、キリストが主人になったので、その主人のように変えられていくわけです。 神がそこから私たちを救い出して神の側に属するものとしてくださいました。ですからこっち側に来たら、神の側に来たら、元いたところの人たちはそれを悪く言うわけです。元に引き戻そうとするわけです。憎まれるわけです。15節見ると、彼らはこの世から取り去ってくださるようにというのではなく、悪いものから守ってくださるようにお願いします。イエス様は堕落した邪悪なこの世からここで弟子たちを取り去ってください、そのようには祈りませんでした。確かにこの世は邪悪な堕落した世界ですが、キリストを信じた私たちクリスチャンは現実から逃げるのではありません。私たちはこの世においてキリストを信じた者としての役割が与えられています。そのことをイエス様は三条の説教の中で、あなた方は地の塩ですと言われました。私たちクリスチャンの役割は地の塩の役割なんです。当時冷蔵庫がなかったので、物を保存するときに、腐れるのを保存するときに使ったのが塩でした。同じように私たちはこの世は皆堕落していくわけなんで、もうすでにそうなんですけど、毎日ひどい事件がたくさん起こりますけれども、もう説明するまでもないですね。しかし私たちはこの世から大変だから、どっかの山にこもって那覇の教会をそこで住みましょうっていうこのコミュニティを作るのではなくして、私たちその中で生きていくわけです。何のために？塩の役目、防腐剤として、腐敗防止として私たちは置かれているわけです。もう一つ積極的な面として、イエス様は同じマタイの福音書の中で、あなた方は地の塩です、さらにあなた方は世界の、何て言われました？光ですとおっしゃった。光は当時は電気ないですので、灯火ランプが灯されて部屋中を明るくし、そして街全体を明るくしたわけです。同じように私たちはこの暗闇の世界において、キリストの光を灯すランプとして、あなたの内側にキリストが住んでおられて、あなたはその光として生かされているわけです。具体的には、あなたの良い行いを見て人々が、あの人はキリストを信じて変えられた、神は生きておられる、キリストは生きておられると言って神を褒めたたえるようになるわけですね。ですからここでイエス様は弟子たちのことをこの世から取り去ってくださいとは祈らなかったわけです。その代わり何と言われました？何と言われました？悪いものから守ってくださるようにお願いします。これ前回学んだ11節と同じ祈りですね。悪いものから守ってください。悪いものとは悪魔とかサタンとか呼ばれるものです。悪魔はもともと神によって、彼も非造物です。神によって作られた、見つかり良いものでした。神に使えるものでした。しかし神だけ賛美されるものは面白くない。自分も褒められたい、自分も神のようになりたい、自分が中心でありたい、そのように彼は高ぶって地に落とされたのが堕落した見つかり、悪魔とかサタンとか言われ、それに付き従った者たち、悪霊たちがいるわけなんです。なぜこの世の中こんなひどいんですか？そこに属するようになったからですね。支配されてしまうわけです。で、彼らの結末は決まっています。最後は人硫黄との池に投げ込まれると黙示録の20章の10節には書かれている通りで、その間できるだけ多くの人たちを惑わして救われないようにするのがこの悪魔の働きなんですね。そのために偽りの教師たちを使います。いろいろな宗教があります。そして聖書を使ってまた間違った教えをして、キリストが分からないように、救いが分からないように、まことの神のところに立ち返らないように人々を惑わすのが彼の働きなんです。さらにできれば信じている者も惑わして信仰を捨てるように働きかけます。そのために私たちの人生に起こるさまざまな苦難を利用して神の愛からどうにか引き離したい、そのように策略を練るわけです。信仰を持っても持たなくても 同じような問題が起こるわけです。信仰を持った者たちは私たちは神に信頼するわけです。でもあまりにもひどいことが起こる、なぜ神がいるのに不信仰になりかねないわけです。疑いを持つわけです。神の愛に対して。神の愛は変わりません。パウロはこう書き送ってます。ローマの8章、開ける方は開いて、初めての方は前の方に出てますのでスクリーンをご覧ください。クリスチャンの方は聖書に、ご自分の聖書に親しむいで、このローマの8章は大切なところですので、どうぞいつも繰り返しお読みください。ローマの8章の中でパウロはこのように書き送ってます。彼は以前はクリスチャンを迫害し殺す側にいたわけですけど、復活のイエス様と出会って彼の人生は180度変えられて、今度はキリストを述べ伝えるものになるわけですね。で、彼はこのように8章の35節で書いています。私たちをキリストの愛から引き離すのは誰ですか？患難ですか、苦しみですか、迫害ですか、飢えですか、裸ですか、危険ですか、剣ですか。あなたのために私たちは一日中死に定められている、私たちは葬られる羊とみなされたと書いてある通りです。しかし私たちは私たちを愛してくださった方によって、これらすべてのことの中にあっても、いろんな患難、苦しみ、迫害、人生のさまざまな死に直面するようなことが起こるわけですけれども、そのようなすべてのことの中にあっても圧倒的な勝利者となるのです。私はこう確信してます。死も命も見つかる権威あるものも、今あるものも、後に来るものも、力あるものも、39節一緒に読みます、はい、高さも深さもその他のどんな被造物も、私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできません。主イエスキリストにある神の愛からあなたを、私を引き離すことはどんなこともありません。神の愛は何なんですか？本当の愛は何なんですか？本当の愛は与える愛です。本当の愛は犠牲の愛です。神の愛はどこで見ることできるんですか？十字架の上ではっきりと全ての人に明らかにされました。神は私たちを愛し、ご自分の一人子を使わし、十字架でこの方を十字架につけてくださいました。それは私たちを罪から救うためでした。このキリストを信じるときに永遠の命が与えられるわけです。このキリストイエスにある神の愛からあなたを引き離すことはどんなこともできません。イエス様はヨハネの10章でこう言われましたね。誰も私の手からあなた方を奪うことはできません。さらに誰も私の父の御手からあなたを奪い取ることはできませんと、そのように言われました。そして弟子たちのためにイエス様はあらかじめルカの福音書の22章の31節でこのように取りなしの祈りをなさるんですね。シモン、シモン、見なさい、サタンがあなた方を麦のように振るいにかけることを願って聞き届けられました。ルカの22章の32節に、しかし私はあなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈りました。だからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。そのように弟子たちのためにイエス様を取りなし、そしてこの17章においても、ヨハネの17章においても取りなして祈られたわけですね。悪いものから父よ、彼らを守ってください。悪いものから彼らを守ってください。私たちも悪いものから守られています。安心してください。あなたは悪魔から守られているんです。キリストを信じたとき、神の聖霊御霊はあなたの内側に住んでくださいました。主がいつも、またいつまでもあなたと共にいてくださるわけです。神の愛が、神の恵みがあなたを取り囲んでいるんですよ。 悪魔にやられるんじゃないかな、そういうふうに思う必要は全くないんですよ。愚かな考えです。それはイエス・キリストはすでに世に勝ったのですと勝利宣言をなさいました。十字架にかかる前に勝利宣言なんです。そして十字架の上で完了したとおっしゃいました。罪の支払いは終わったんですよ。で、言葉だけではなくして死人の中から復活されることによって死の力を持つ悪魔を滅ぼされたわけなんです。ですからこのキリストをあなたの内側に持っているならば、すでにあなたは神の子とされ、このものよりも強い方があなたの内側にいるわけですから、なんでやられるんですか。キリストはすべてに勝利をされた方なんです。神の御力によってあなたは守られているわけなんです。そしてここでも取りなしの祈りをなさいました。悪いものから守ってください。私たちも守られているんですね。この守りの中にあるっていうことは感謝ですよね。キリストの中にあなたがいるのであれば、そしてキリストがあなたのうちにおられるのであれば、あなたもキリストの中にいるのであれば、あなたはもうすでに守られているわけです。守られているんです。16節、私がこの世のものでないように彼らもこの世のものではありません。先ほどの14節で祈られた言葉を繰り返して強調しておられますね。イエス様がこの世のものでないように、弟子たちもこの世のものではありません。神に敵対するこの世から、道徳的に堕落した邪悪なこの世から、イエス様が彼らを救い出しました。この世に生きているわけですけれども、この世に属する人ではありません。この世に属する人たちはこの世を愛します。この世に属する人たちはこの世に固執します、執着します。自分の欲望に従って自分の生きたいように生きます。この世を愛する人の特徴、それは快楽を愛することです。快楽に溺れていきます。貪欲です。持ち物に自分のすべてがいきます。あるいは持ち物じゃなくて自分の地位、分かりやすく言えばお金を神にしていきます。それで全部できると教え込まれています。この世の支配者から、悪から。私たちはそのような中で生きてきたわけ だからそれが全てだと思っています。思っていました。しかし神の言葉である聖書を聞いたわけです。真理の言葉を聞いたわけです。それで私たちは分かって、悪に属していたものが神がそこから取り出してご自分に属するものとしてくださったわけです。どのようにキリストを信じて、私たちはですから今は神を愛し、神に信頼して生きていくわけですよね。17節、真理によって彼らを清め、分かってください。あなたの御言葉は真理です。清め分かってくださいとは、性別してくださいということです。すなわち神のために特別に分け離すこと、これが性別です。旧約聖書においてイスラエルの民の初子、初子は、初めの子は人であれ家畜であれ皆性別されました。神のために使われました。そして神に仕える祭司たちも性別されました。で、神に捧げる捧げ物も性別されました。礼拝のために使ういろんな道具がありましたけれども、その道具も性別され、礼拝するための場所も建物も時間も性別されました。神のために分けて離して使うこと、それが性別の意味なんですね。新約聖書に行くと、教会では日曜日の朝を神のためにこの時間を性別しますね。そして場所を 借り物であれ何であれ、この場所は神のために、この時間はこの場所も建物も分けられて使う、神の栄光の目的として使われる。でそれだけではなく、私たち与えられている自分の時間や体力や、また自分自身、あるいは与えられたお金も神のものとして私たち性別して、神に捧げ物をしていくわけです。ですから私は入場献金として、入場料として献金をしているのではなく、神から与えられたものを分けて、私たちは神に、月の初めに私は10分の1、17歳からずっと捧げ続けています。経済的な祝福はそこから来ることを私はよく知っています。神は忠実な方ですから、豊かに養ってくださいました。ある時もない時も私たち夫婦はずっとやってきました。今でもそうです。で週の初めに必ず分けて私たちは捧げ物をします。とても大切な礼拝の行為なんですね。これは神のものとして分けて神に捧げるわけです。性別でのそのように分けることなんです。さあここでイエス様は弟子たちを性別してください、そのように祈られました。どのように性別されるんですか、なんて言われました。真理によってっていうの。真理とは何ですか。真理とは神の言葉ですね。イエス様は神の言葉によって弟子たちをこの世の汚れから洗い清めました。この同じヨハネの15章の3節、あなた方は私があなた方に話した言葉によってもう、なんて言われました、清いのですと言われました。イエス様の言葉によってもう清いのです。そこから救われ、神のものとして彼らは清められたわけです。救われたわけです。そして神のものとして彼らは性別されて、神の栄光のために使ってもらうわけですね。それは弟子たちがイエス様の言葉を受け入れて、イエス様が神から来られた方であることを彼らは確かにそのことを知って信じた結果でした。でも始まりは神が彼らを先にこの世から取り出してくださったわけです。選んでくださったわけです。そして救ってくださっただけではなくて、彼らを性別しました。神のものとして分け離してくださったわけです。しかし性別されたからといって、神のものとされたからといって、クリスチャンになったからといって、で私たちは罪のない完全な人になったわけではありませんね。同意しますか皆さん完全になりました。私はもう30年以上になりますけど、全然完全じゃないですよ。私の妻に聞いたらそのことよく分かります。子供たちに聞いたらよく分かります。非常にいい加減な人間です。いつも私は言ってます、いい加減なんですよ、ごめんなさい。でも神は正しい方なんです。いい加減な私も神は愛してくださる、受け入れ続けてくださる。一生涯私たちは罪深い、罪許された罪深い人間であることは変わらないんです。この地上に生きている間、死んだ瞬間あなたは完全に変わります、変えられます。でも生きている間、どんなあなたが清めたとしても完全にはなりません。そこは目指しますけれども、完全になるわけではないんですよ。不完全なんですよ。だから自分の不完全さを見て嘆く必要ないんですよ。ショック受ける必要ないんです。そのようなものですから私も含めてみんな弱さがあるんですね。ありがたいですね。イエス様はそれを知っていながら私たちを愛し、そして大祭司として私たちの弱さを知っていて、私たちのために取りなしてくださるわけです。一週間私たちは普段の生活をすると、心も思いも汚されます。いろんな誘惑がありますから。いろんな情報が入ってきますから。見たくないことも見せられる、聞かされます。信仰ない人たちと一緒にいますから。でもその中にあっても私たちはそこに悪影響されないんです。後ろ見ると海が見えますけど、港がありますね。船が浮かんでます。船は海の上を走るわけですけど、別に海の上を走っても浮かんでても問題ないですよね。 そのようなものなんです。しかし問題はその船の中に水をバチャバチャバシャバシャ入れてしまうと当然それは沈んでいくわけです。私たちも同じように世の中を走っていくものです。でもそれに私たちは飲み込まれて中に入れ込んでそれに沈んでいくようなものではないわけです。毎週私たちはその中を歩んでいくわけで当然外を歩けば埃がつきます。洗顔を私たちは朝起きたらしますね。シャワーを浴びます。体がそのように埃がつき汚れがついたら洗い流すのが当然なことで、心はどうするんでしょうか。心は神の言葉によって私たちは洗われるわけですね。私たちが救われたのは神の言葉を聞いて救われたんです。頑張って救われたわけではありません。聞いて信じて救われます。誰でも。まだ信じてない方、今日あなたも信じてください。もうちょっといい人間になったら信じます。ごめんなさい、ならないですよ。一生懸命無理なんです。信じることなんですよ。受け入れることなんですよ。私を変えてください、私を救ってください、イエス様あなたを信じます、あなたが私の罪のために十字架に死んだことを蘇ったことを信じます。あなたの内側に信じればあなたは救われます。救われた後あなた内側から清められ続けます。どのように？神の言葉をあなたが聞き続けることによって、悪い考えを捨てて良い考え、神の思いをあなたの心の思いとして、たくさんあなたがそのように神の言葉を内側に持てば持つほどあなたの思い、心は清められて、やがてあなたの言葉も行いも変えられて、あなたの生活、あなたの人生そのものが変えられ続けるわけなんです。聖霊は、神の霊は、神の言葉によって私たちに神の御心、神の思いを教えて、私たちをイエス様の性質である愛の人に、そして清い人に内側から変え続ける、日々そのように変え続けるわけなんですから、どうぞ毎日聖書を読んで自分の内側を洗い清めて、神様に喜ばれる思いがいつも持てるように、また日中自分の内側をいつも思い起こして、御言葉を思い起こして、どうぞ内側から清められるように、御言葉に従って生活してください。神は私たちを聖別してくださったんです。この世から救い出してご自分のものとして分けてくださったんです。何のため？それは神の栄光のためなんです。神の栄光はキリストの十字架によって表されました。信じる者は誰でも罪から救われ、永遠の命が与えられます。これが神の恵み、一方的な、私たちの何かしたことではなく、ただで受けること、資格のないものがただで受けること、これが恵みなんです。これが良い知らせなんです。これが福音なんです。イエス様はこの福音を伝えるために、この後天に帰って弟子たちを使わします。ですから彼らがその働きのために分けられるように、性別されるように、まずここで祈られたわけですよね。そして18節、あなたが私を世に使わされたように、私も彼らを世に使わしました。神がイエス様を世に使わされました。そしてイエス様は十字架で罪の贖いを終えて天に帰れると、今度は弟子たちをイエス様がお使わしになります。復活された後、マタイの28章の18節19節でこのように弟子たちにお命じになります。私は天においても地においても一切の権威が与えられています。それをあなた方は言って、あらゆる国の人々を弟子としなさい。マルコの16章の15節には、全世界に出て行って作られたすべてのものに福音を述べ伝えなさいとイエス様はお命じになりました。信仰は聞くことから始まります。聞いたことのないものを私たちは信じることなどできません。しかし述べ伝える人がいないと、伝える人がいないと、私たちは聞くことできません。ですからイエス様は弟子たちをこの福音を述べ伝えるためにお使わしに なりました。最後に19節、私は彼らのため私自身を清め分かちます、彼ら自身も真理によって清め分かたれるためです。イエス様は神からこの世に使わされました。その生涯を神の栄光のためにご自身を清め分かちました。時間も体力もすべてを神のためにイエス様は喜んでそのことをなさり、最後はご自分の命も与えるほどイエス様は神に従い通されました。それはご自分を通して神の栄光を表すためでした。そして信じる者に永遠の命をお与えになりました。さらに信じた者を性別して福音を伝えるためにお使わしになります。弟子たちはその初歩として最初に彼らが性別されました。分けられました。そしてこの世に使わされました。彼らを通して福音が述べ伝えられ、多くの人がキリストを信じて神の栄光が表されました。同じように神はあなたも私もこの世から取り出して選び出してご自分のものとして洗ってくださったわけです。罪を許してくださったわけです。そしてご自分のものとして性別しました、いわゆる分けてくださったわけです。何のため？あなたを通して神の栄光が表されるためなんです。私たちはすでに神の救いを受けたものなんです。許しを受けたものなんです。私たちは完全ではありません。弱さもあります。しかし私たちには、私たちの弱さを知って取りなしてくださるイエス様がおられて、私たちの弱さを同情するだけではなくして、そこから助け出して、この私たちに力を与えてくださる方なんです。そして私たちを使わしてご自分の栄光を私たちを通して表したいわけです。それを多くの人がイエス・キリストを信じて神の国に入れられること、それが父なる神が願うことであり、イエス様が願うことであり、信じた私たちが願っていることなんです。私たちも神の栄光のために内側から清められて、キリストの栄光を表すものとして、まず自分自身を神に捧げましょう。あなたの時間、体力、できることを通してどうぞ神のために何かをしてみてください。周りの人たちに困っている方がいたら、それを助け、励まし、言葉と行いで神の愛を私たちは示すものでありましょう。そのことによって、ああ本当にキリストを信じている人たち、クリスチャンは変わってるな、いい意味で変わってるな、彼らは本当にキリストを信じて変わった、神様は素晴らしい、そのように私たちの生活を通して神の栄光が表されるようにお祈りいたします。天の父なる神様、私たちもこの世からあなたに敵対し、堕落し、邪悪な世界から救い出してくださりありがとうございます。私たちも以前はその中にあって神を無視し、神に敵対し、自分勝手な生き方をしていましたけれども、しかし今は聖書の話を聞いてイエス・キリストを信じて、この世からあなたのものにされたことをありがとうございます。どうぞ私たちを内側から清めてくださり、あなたの御言葉によって私たちを整え、そしてあなたの御霊によって私たちをイエス様の性質へと変えてくださり、あなたの栄光を表すものとして家庭で職場で用いてください。今週も主が私たちと共にいてくださいますように感謝して、イエス様の御名を通して御前にお祈りします。アメン。